お過ごしですか？3月といえばやっぱりほらね、日本で言うたら年度末と呼ばれて別れがあったり、今度4月になるとね出会いがあったりっていう季節になってますけど、皆さんも今年はそのいい意味で、別れがあったり出会いがあったりしたのかななんてことをちょっと想像したりするんですけど、実はですね最近あの突然ですけどね、そのなんかありがとうって言葉があるじゃないですか。これちょっとその今日の秋人にも書いたんですけど、そこにもね、ありがとうって言葉を言われたいか、もしくは自分が言いたいかみたいなところで、まあ、それはね今日の秋人で書いたんですけど、そもそもこのありがとうっていう言葉の語源ってみんな知ってます？いやちょっと僕機会があってこれ調べたんですよ。いやこれ結構ね深いというか素敵なこう語源があってですね、まあ、実はこのお釈迦様の言葉というかお弟子さんに言った言葉がこう実は語源のきっかけだというふうに言われてるみたいなんですけどね、こんな話なんですよ。ちょっと聞いてくださいね。大海原を想像してください。大海原にその海の底深くに一匹の目の見えない亀がいたんですよ。亀、わかります？想像できます？また別の話、別というかね、その別にその海には実は丸太が一本浮かんでて、その丸太には中央に拳ぐらいの穴が開いてたそうなんですね。で、この目の見えない亀が、あ、ごめんなさい、目の見えない亀はね、100年に一度だけ海面に上がってくるんですよ。100年に一度ですよ、海面に上がってくるんですよ。でこの目の見えない亀が100年に一度海面に上がってきた時に、この丸太の穴に顔を入れる可能性はあるかという話なんですよ。いやいやいや、そもそも考えてくださいよ。そもそも目が見えないわけだから丸太を目指すこともできないんですよ。いやもっと言ったら、亀は日本近海の海にいて、丸太はアメリカにあるかもしれないんですよ。そんな、その亀が100年に一度海面に上がってきた時に丸太の拳の開いてる穴に首を顔を入れる可能性なんてないんちゃうかみたいな。いやでもねこれね、ないとは言えないんですよ。だってその拳の穴に顔が入る限り可能性はゼロではないんですよ。でお釈迦さんはこう言ったんですよ。人間が人として生を受ける可能性っていうのは、この目の見えない亀が100年に一度海面に上がってきた時にその丸太の穴に顔を入れる可能性があるより難しいと。あるより難しい、つまりありがたい、ありがたいことなんだと。でありがとうの語源はこのありがたいっていう言葉が語源になってるってわけなんですよ。それほどその人が生を受けるっていうのはすごく、どういったんですかね、喜ばしいことで、もう言うと神秘的なことで奇跡なんですよね。だからありがたいっていうふうに思うことがこのありがとうにつながってるっていうお話らしいんです。たまたま機会があってこれ調べさせてもらったんですけどね。でまあ3月ということもあって、実はその僕複数の人たちにやっぱりどうしてもこのありがたいなっていうか、ありがとうっていう言葉を伝えたいなっていう人たちがいて、つい先日そのありがとうっていう気持ちをね、やっぱりこういう言葉にして伝えさせていただいたんですよ。でなんかさっきも言いましたけど、もちろんその人としてありがとうって言われたいっていう気持ちはあるんですけど、やっぱりこうありがとうって、ありがたいな、ありがとうって言った時に、なんかもうすっごくなんか自分が幸せな気持ちになれて、まあ相手がどう思ったかちょっとわからないですけど、僕自身がなんかすごくポッカポッカあったかい気持ちになって、わあ俺はやっぱりこう言われたいというか、ありがとうって気も、ありがとうって言葉を言い続けるような人になりたいなっていう風に思ったんですよね。ねえ、なんかそういうなんかあったかい気持ちになった自分が嬉しいなって、 はい、なんかつい最近ねそういうちょっとそういう機会があってそういうことを考えたことがあったっちゅうのをね皆さんにお話ししたいなと思ってちょっと話しさせてもらいました。さてさて、まあ毎度のことですけどね、アキトといえばこう食べ物の話ですよ。いや相変わらず毎朝走ってますよ。走ってるんですけど体重は一向に変わらずそれだけ食ってるっちゅう話なんですけど、先日大阪でねもんじゃ焼き食べに行きました。もんじゃ焼き、僕ね意外と振り返ってみるとね大阪でもんじゃとかあんまり食べてないなと思って、ちょっと仲間と一緒にこう食べに行ったんですけど、久しぶりにもんじゃ焼き食べて美味しかったなと思って、いやなかなか美味しいっすよもんじゃ焼き。でもまあ大阪で言うとねどうしてもお好み焼き派になってしまいますんで、お好み焼きはねちょっと僕自信あるんですけど自分で作れますし、かなり僕のお好み焼き美味しいですよ。結構評判いいですからもうこれ自信ある、はい、なのでお好み焼きねは自信あるんですけど、もんじゃ焼きってあまり食べたことないんちゃうかなと思って、東京とかでよく食べたりもしたことはあるんですけど、大阪で食べたもんじゃ焼きすごい美味しかったです。なんかチーズが入ったやつ食べたんですけどね、なんか美味しいなと思って、うん。あとね最近ね手作りで言ってやがった、この間の時はね確かチキン南蛮の話をしたと思うんですけど、最近はねこういろいろねちょっとね朝にね丼とか作るのにハマってますね。丼、いや凝ったやつじゃないですよ。例えばソーセージをですねちょっと結構細かく切って、ことケチャップで炒めて、その炒めたものをご飯の上にパラパラっとかけて、半熟卵をスコン、半熟卵でも間違った、目玉焼き、ちょっと半熟の目玉焼きを作ってそこに乗せて、ほんで葉っぱね、レタスとかキャベツをサラサラっと巻いて、シャシャッとマヨネーズ で醤油を隠し味でピッて入れて食べる丼とか、なんかね結構簡単やけど美味しかったなっていうのがありますね。まあそれを料理と言えるかどうかは分かりませんけどね。まあまあまあまあ、3月がこうちょっと別れで言うならば、やっぱり4月は出会いですよね。まあどういう人に出会えるかとかね、まあ、今年1年もそうですけど、こうやっぱりこう出会う人によっていろいろね刺激を受けたりしますし、でもね僕ねずっと思ってるのが、自分はやっぱり自分自身がこう前向きにポジティブにこうアグレッシブに生活してると、やっぱりそれなりにこう魅力的な人に出会えるんではないかなっていうのがやっぱり当たり前ですけど持論であるので、やっぱり常にこういろんな素敵な人に出会いたければ、やっぱり自分自身が何事にも前向きにポジティブにこう生活していくっていうのが大事なのかなっていうふうに思ってます。まさしくエンジョイライフですよね。まあどんなことでも楽しむって、それがもうまさしく大事なんじゃないかなっていうふうに僕自身は思ってます。だからね今年度、まあ年度で言ったらねもうすぐ新しい年度が始まるわけで、まあ2018年度どんな人に出会えるかとか、どんな物事に出会えるか、どんな経験でやるかって考えるだけでもワクワクしますね。今日の話にあったありがとうっていうね気持ちを大切に、この2018年もこう突っ走っていきたいなというふうに思ってますね。だからもう皆さんもですね、ぜひなんかいろんな人に出会っていろんな刺激を受けて素敵な新しい年度を迎えてもらえればいいななんていうふうに思ってます。はい、もちろんね表現活動もですね、活動というか表現トレーニングやってますよ。まあそれもね今日の秋とに書きましたけど、こうやっぱり自分自身のこうスキルアップ、表現者として役者としてのスキルアップはもちろん欠かせないので、いろんなアプローチをしていろんなことでこう自分を磨こうとして、自分なりにこうなんかレッスンというかね、やれることを指しさせてもらってます。こうまたね皆さんの前でお披露目できることがあるならば、もちろんお披露目していきたいと思いますので、こうご期待ということでよろしくお願いします。さあじゃあこの3月もエンジョイライフこれにて終了とさせていただきます。またですねお耳にかかれるようにですね、私自身いろんなネタをこの1ヶ月また吸収して皆様に、お話しできればなというふうに思っております。それでは来月まで See you soon、 バイバイ、アキトでした。